はい、こんばんは。ベースボールカフェキャンチスザボでございます。本日は、ペップさん、そして、喫煙スマイルさんをお迎えいたしまして、なんかいろんな雑多な話ができたらいいかなというふうに思って、おしゃべりしてみたいというふうに思います。ではまず自己紹介を促していきます。本日、ベースボールカフェキャン中世では初登場、ペップさんでございます。自己紹介お願いします。
はい、ペップと申します。よろしくお願いします。こちらのポッドキャストを聞かれてる方でしたら、カープキャストのリスナーの方もひょっとしたらいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、カープキャストの方にたまに、出させていただいておりまして、はい、主に、カープキャストのノムさんとして、はい、役割を担っております。よろしくお願いします。
はい。ということで、ペップさんは阪神ファンで、ね、同じですね。
そうですね。
はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そして、本日は2度目のベカフェの出演でございます。キツネに包まれたさんでございます。
はい。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。お願いします。前回、そうですね、ザボさんと、そうですね、喋らせてもらって、ちょっと、阪神の2軍の尼崎球場の話、ちょっとさせてもらって、また、こうして、お呼ばれさせてもらいまして、うん、すいません、今日はよろしくお願いいたします。
はい。お願いします。
よろしくお願いします。と、いたところで、阪神ファン2人とまた、おしゃべりするわけですよ。はい、すごい、阪神ファン起用率が高すぎるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、ここ昨今。やっぱりこう、ほうほう、調子がいいっていうのもあるんでしょうね、タイガース
ね。
ああ
、なるほど。
うん、あの喋り手の方もこう悠々とされている印象があって、お誘いしやすかった心境もあるんですよ。
もう今はね、ちょっとまあブレイク中なんで、うん、割とみんな気楽に出たと思うんですけど、うんね、だいぶケツに火ついてきてる状況なんで、そんなに悠長にもしてられへんなという感じしますけど。
はい、そんな、ね、はい、今、ペップさん、ケツに火がついてと言われましたけれども、エキシビジョンマッチが、はい、オフシーズン始まって、
そうですね、
今日まで6試合やって、
うん、
5勝ですよ。
うん。
うん。
エキシビションですからね。そんなものは、鵜呑みにはできないっていうね。
ああ、まあね。あ、
はい、
でもね、見どころがいっぱいあるわけですよ。6試合やって、佐藤輝明選手、5本塁打ですよ。
う
ん。うん。
今打ってるっていうことはっていう感じしますよね。やっぱりそれはエキシビションやなっていう感じがしますよね。
でも、オープン戦とこのシーズン半ばのエキシビションでは意味合いが違ってると思いますけどもね。
まあまあね、うん、それはそうやと思うんですけど、うん、うん、ただ、まあ、ね、相手方も当然いろんなことを考えながら選手も起用してるでしょうし、うん、で、データの再確認みたいなところも当然ね、うん、あると思うので、
あー、なるほどね。
なかなか、だからと言ってっていうわけにはいかないと思いますけどね。
そうですか。確かにですよ。対戦相手は、ロッテと西武の6連戦。はい、3-3の6連戦でしたもんね。
そうですよね。だから、別リーグっていうこともありますし、あまりこうね、まあ、ガツガツこうインコース攻めたりっていうようなこともお互いしないでしょうから、
あ、なるほど、
それはなかなか鵜呑みはできないと思いますけど、まあでもね、うん、結果がいいっていうのは本人の気分は多分きっといいはずなので、
はい
はい、そこは、まあ、ちょっとね、好材料かなという気がしますけど、
そうですよね、
はい、
キスさんはいかがですか。佐藤、
まあ、そうですね、うん、はい、さっきね、ペプさん言われたこと、まあまあ、僕も同意かなって感じですね、まあ、でちょっと今、ね、阪神の課題とかがあるところで言うと、多分中継ぎとか、
うん、そうですね、
まあ、先発とかのちょっと再編がちょっといろいろあると思うんで、ピッチャーの、ね、うん、ちょっと起用法とか、それちょっと、まあまあ、考えてるというか、ちょっとまあ試してるような感じと、うん、あとは、まあ、ね、余裕があれば、ちょっとまあ若手の選手をちょっと使って経験積ませたいな、みたいなのが今の、多分状況じゃないですかね。
うん、なるほど。
そうです
ね。はい、うん。このエキシビジョンマッチが7月27日から阪神を始まりまして、先発リリーフという話が今、キツネさんから頂戴しました。うん、27日の先発、藤波慎太郎でした。
迷走してますよね、起用法がね、
うん、あ、先発なんでしょうね、今の感じだったら。
あ、まあそうですね、まあ、中継ぎでもあんまりね、ちょっと結果がブレイク前出てなかったんでね、うん、まあでも本人にとっては辛いなという感じしますよね、うん、 先発やれ、中やれ、また先発やれって言われてるわけでしょ、うん、1シーズンに何回配置転換するねんっていう話になるんで、
うん、
いやー、これはちょっと同情しますね、彼にね。うん、
ジャイアンツでも、沢村博一なんていうやつがいましたけれども。
はい。
ああ、ここまで配置転換ぐるぐるしたことはなかったと思います。
そうでしょう。
なんかね、いろいろちょっと揃え上げられると、なんかもう沢村投手、国吉投手とかがいろいろ被ってくるんですけど、ね、
そうそうそうそう。
もともと先発やったり、中継ぎやったりとか。
剛腕系でね。
ちょっとね。なんか阪神ファンのちょっとね、期待ね、やっぱりタイガースキャストとかの方とか、割と期待されてる方ね、多いですけど、僕的にはなんかちょっと、まあちょっとそのタイプ、藤浪投手もなんか割とだから先発とか中継ぎでもやっぱりね、うん、ダメな時がもうやっぱり修正効かないですからね。
そうですね。そうですね。
ちょっとだから、うん、あんまだから、だからどっちになってもあんまりちょっとね、あんまりちょっと、うん、1軍でも2軍でもやっぱりちょっとダメな時ダメとかで、やっぱり結果がね、うん、やっぱりあんまり影響しないというかね、うん、そういうところも含めてちょっと使いにくい選手にちょっと今なっちゃってるなって感じはありますね。
そうです。
まさにそうですね。うん、でもだからまあこんだけ配置転換させられるんやと思いますけど、
うん、
まあ迷いが完全に出てますよね。ベンチも迷ってるし、
うん、
本人もまあ常々迷ってるっていう感じですよね。
なるほどね。うん、7月27日火曜日対ロッテ戦ですよ。4回を投げまして63球、被安打3、奪三振4、ホール1、2失点と、うん、そんなに飛び抜けて悪いとは思いませんけどね。
うん、うんうん、そうですね。
うん、
まあ飛び抜けて悪くもないけど、うん、良くもないという感じですよね。
まあ正直だから投げてみないとわからないみたいなとこあると思うんですよ。
多分そうですね。そうですね。
でそれで言うと、うん、あの僕前ちょっとツイッターでちょっとねつぶやかせてもらったんですけど、やっぱ阪神の青柳投手の方が多分同じね、もうかつては多分同じ枠組みに多分属してたと思うんですけど、
背中投手で同じでしたね。
うん、まあ青柳投手だからだったら基本もう右バッターの、うん、例えばインサイドにツーシームとか、
はい、
であと右バッターのあの外にスライダーとか、
うん、
で左バッターとかだったらあの外のねいっぱいにツーシームみたいな感じで、多分打ち取り方のイメージって多分ある程度ね、阪神ファンで見られてる方だったら多分イメージできると思うんですけど、
そうですね、
藤浪投手とかはちょっとまあまあね、まあ、一応力任せとかで割とちょっとまあ言ってるんで、ちょっとイメージは僕個人もちょっとしづらいかなってとこありますね。
しづらいですね。確かに。
でもどうですか、阪神ファンの総意としてはやっぱ先発は使いたいと思ってるんじゃないですか。
まあ、その総意をどこに取るかっていうことにはなると思うんですけど、うん、まあ、どうでしょうね。僕もその阪神ファンのその大勢の方とお話しすることってそんなにないので、わかりませんけど、
うん、
まあ少なくとも、こう、今メインで、こう、応援してはる人ら、っていうのは藤浪先発って、に期待してる人の方が多いような気は、うん、なんとなくしますね。
うん。
うん。
大谷がああで、藤浪はこうでではいかんやろと。
まあまあまあまあ。だから僕はもう、あの、何年も前からトレード出した方がいいと思ってましたけどね。
そうなんだ。
そう思ってましたよ。
はあ。
もう3年、4年ぐらい前から、もうやっぱ商品価値の高いうちに、うん、いい選手と交換して、うんで、まあまあ、パリーグですけど、パリーグで、野手と交換した方が僕は良かったとは思ってますけどね。
なるほど。
まあ、結局、塩漬けにしちゃってるんで、はい。はい、うん。もう、で、このね、プロも何年目ですか、もう結構年数来てますけど、うん、ここに来てなお、先発か中継ぎか、うん、抑えかもよくわからないっていう状態。
うん、
で、そら、ベンチから言わせたら、うん、そらお前、フラフラしとるからしゃあないやろっていうのかもしれないんですけど、うん、フラフラしてる選手やからこそ、うん、お前の場所はここやでっていうのを言ってあげないと、僕はダメやと思いますけどね。うんう
ん、なるほどね。
はい。
そうか。ジャイアンツにドラフト1位で昨年入った平内選手って言いますよ、う
ん。はいはい。
早速、サイドスローになってます。 そんなことですか、藤浪晋太は190オーバーですよね、
うん、
右と左と違いどですよ、
うん、
メジャーリーグのあれなんつったっけ、左ピッチャーのなんかめっちゃ
ランディ・ジョンソン、
ランディ・ジョンソン、ランディ・ジョンソンのようなサイドスローっていうプランって出たことないですか。
サイドスローを投げさすっていう話は僕は聞いたことないですけどね。
うん、そうですよね、
うん、
プランの1個でやってもいいかなと思いますよ。
だからね、うん、そのコントロールがどうかっていう感じですよね、うん、その上から投げて今もう暴れるじゃないですか、うん、サイドから投げたら余計逃げ出したら怖いですよね。
ああ、そうでしょうね、
うん、打つ側からしたら、
うん、
もう絶対体の方から来ますから、で、あのスピードでしょ、
うん、
まっすぐ来るんか真ん中曲がってくるんか分かりませんもんね。まあまあそれは武器にもなり得るけど、うん、コントロールできひんかったらもうねえ、このご時世に乱闘試合になりますよね。お前何回当てとんやっていう話になります、ね、
日本国内の160キロ超えるピッチャーがサイドスローで投げるっていうのは多分前代未聞だと思うんですよ。
そうですね。うん、確かに、うん、
イムチャンヨンとかぐらいですかね、多分
昔だったら。あの記憶になるのはその辺ですよね。
そうですね、
うん、そう、でもあれですね、もう今ね、それジャボさん巨人ファンですけど、ビエイラなんか今ね、うん、割とまともだからいいですけど、うん、なんかね、去年のなんか開幕戦とかね、阪神当たった時めちゃめちゃ暴れてた印象なんで。
ビエイラは大暴れしてましたからね。
大暴れしてて、今は割とまとまってるからいいですけどね、うん、あの、うん、でもやっぱり右バッター怖いですよね、あれオーバーでもやっぱり。
怖い怖い、めちゃくちゃ怖いですよ。
受けた時あれオーバーで怖いです。
160の球がね、もう絶対来たと思うと当たってますもんね、多分。僕らの感覚で言うと。
もう彼に関してはブラジル出身でフィジカル重視でする気もんですから。うん、育成ですよ。うん、ここから、うん、だから、うん、この度、ジャイアンツは、1軍と2軍の投手コーチを変えたわけですよ。
ほうほう、
うん、杉内と2軍の山口をこう交換したわけで、
うんうんうん、
でリリーフとしてのお前はこうするんだぞというような話を山口がすればいいし、うまくできなくなれば2軍でまた杉内が、魔改造してくれるはずですので面白い感じになってますよ。
うん、なるほどね。
で、人は着々とね、うん、準備してる感じですね。
いや、そうなんですよ。
やってんのかみたいなところが多分、多分阪神ファンの人は多分思ってるんやと思いますけどね。
いや、そこなんですよ。だからまあ僕もね、カープキャストで常々ぼやいてるようなイメージがあると思うんですけど、うん、いや、本当にそういうことなんですよ。ベンチワークのやっぱり差はもう明らかなんで、あ、うん、これで、例えば、ね、うん、巨人、まあ、もうゲーム差はほんまにないですけど、うん、まあ、まくられて優勝ってなったら、もうこれはもう完全にベンチワークが明暗を分けちゃってることになるんで、
あ、
うん、はい、だからまあ本当にすごいなと思いますよ、
うん
うん、まあ、原監督を頂点にやっぱりね、しっかりやってますよね。
前県監督 原辰徳の、 あの就活だと思ってください。
はいはいはいはいはい、
うん、来年以降ないですこれは。
うん、
原が引退するとまたあたふたしますから、その辺は笑ってやってください。うん、
やっぱり原監督はやっぱ今年までなんですよね。
だと思いますよ。いや、僕らが会話が勝手に言ってるだけで、
そうですね、
辰徳がどういうかは分かんないですけどね、うん、おそらくやめるじゃないですかとは思ってますよ。うんうん、
でも今度っていうか今年またジャイアンツ優勝したら、だから3度目の3連覇になりますからね、キャリアで。
うん、
ああですよね。うん、
はい、だから10回優勝ですか、だからトータルで、
うん、いや、すごいですよ。なんで歴代1位ですもんね、ジャイアンツの監督として。
そうですもんね、
飛車から落ちで、はい、それができるっていうのは大きなことだと思います
よ。そうそう、うん、いや、そうですよ。
だからテームズとスモークでおそらく6億ぐらいドブに捨ててますよね。
ドブに捨てましたね。まあまあまあ、ちょっとね、あの、ドブに捨てるっていう表現は、うん、まあ、怪我の選手もいるんで、
う
ん、
そうですね、
ちょっとかわいそうですけど、
うん、 まあまあ、でも巨人球団としての懐としてはそういう風に映るでしょ
う、うん、そうなりますよね。まあ、単純計算でお金は完全になくなりましたよね。
8億のエースも今不調ですしね。
そうですね、
状態効果でいうとひどいですよ。
ひどいですよね。でも、この位置ですから、
そういうことですね。
そうなんですよ。
それは確かになんとかし、ね、なんとかしますもんね。
なんとかしてますから。
はい、そういったことですよ。ちょっと話はそれましたが、タイガース、リリーフと先発の整備という話、藤波の話ができました。はい、7月30日小川一平投手の好投、この話を聞かせてほしいんですけど、いかがですか。キツさん、いかがですか、小川一平。
まあ、日本戦でもまあ投げてて、で、ちょっと多分中継ぎとかでも多分ね、順位というか、まあ優先順位がちょっと今割とちょっとまあ低い方なんで、で、前ね、タイガースキャストでちょっと話させてもらった時も、ちょっと1軍上げたけど結局投げずに2軍落ちちゃったっていう感じだったんで、まあちょっといろいろちょっとまあ、起用法というか、それちょっとまあ試してる状況なのかなって感じでしょうね。で、今日ね、それでエキシビジョンでまあまあうまく高騰したって感じだと思いますけどね。
ペップさんの思う小川一平の評価っていかがですか。
いやー、評価、まあ現時点ではなかなか評価するまでには至らないかなという気は僕はしますけどね。なかなかね、そこまでの成績、まあ、実績もね、まだ残せてませんから、まあまあ本当これからやと思いますけど。
なるほど。
まあ、頑張ってほしいとしか言いようがないかなという感じですよね。
ああ、僕らで言うところのあれですね、ペップさんはあのストーンコールドみたいに、一軍での評価が一番ですね。ロマンはあんま語られないタイプですか。
まあね、当然プロなんで、はい、一軍でやっぱりどれだけやれるかっていうことやと思いますから。
なる
ほど、ね、はい、それはもう頑張ってくれとしか言いようがないかなという感じですよね。
全然素敵だと思います。で、先発の枠でいうともう一個、及川ですよ。
はい、
4月31日に先発しました、好投しました、サウスポーですよね。じゃあペップさん、
そうですね、
いかがですか。
はい、いや、及川は、で、一軍でもね、まあ、いいピッチングしてますし、だから、こう、左が今、その、中継ぎ、まあ、岩沢も岩崎も、ちょっと、あまりピリッとしてない状況なんで、先発で持ってくるっていうのは、台所事情的には、やっぱりちょっと、厳しいのかなという気はするんですよね。本当なら、まあ、先発で投げさせてあげたい気持ちは、僕はしますけど、でも、やっぱり、台所事情から言うと、中継ぎやってもらわないと仕方ないのかな、という感じですよね。でも、むちゃくちゃやっぱり期待はしてますし、実際結果も出てるんで。
矢野監督だったか、阪神のピッチングコーチが言ったのかは、わからなかった、覚えてないですけど、後半は、及川先発で生かすぞっていう話じゃなかったでしたっけ。
はい、ああ、そうなんですか。
失礼さん、そんなこと話してませんでしたっけね。
そうですね、それが出てて、で、多分というか、これ予想ですけど、
はい、
まあ、オリンピック組がもしダメだった時とか、投げれないとか、もう明らかに状態悪いとか、で、そういうのも含めて、まあ、先発にさせれるんだったら、させれた方がいいかなって感じもちょっとあると思いますけどね。
なるほどね。
で、そうですね、で、だから、及川投手先発で、高橋遥人投手が、まあ、2軍戦投げましたけど、もうね、正直、まあ、1イニング投げたぐらいで、でひょっとしたらまあ今シーズン、まあ、もうちょっともう順位決まってからじゃないとちょっと投げれないかなっていうぐらいだと思うんで、今も先発としてもし考えるのは、はい、もう中継ぎは多分高橋投手絶対ないと思うんで、
ないでしょうね、
で言ったところで含めて、でだから左今だから岩田投手がまた今中継ぎで掘ってるような多分現状だと思うんで、まあ、そういうのも含めて、まあまあそこは首脳陣がちょっと考えてるってとこじゃないですかね。
なるほどね。僕が見た記事では及川を、はい、リリーフから先発にして、先発はアルカンタラをリリーフに回すっていうような、
なあ、アルカンタラでもリリーフになりそうですよね。
そんなプランがあるよっていうような話を見つけました、
アルカンタラのリリーフがあるから、多分藤浪も先発に回ったんやと思うんですよ。
なるほど、
はい、うん、まだアルカンタラの方がいいだろうという判断やと思うんですけど、
うん、ということで、まあ、後半戦に入っていく阪神の先発ローテーションでいうと、
はい、
例えば、西の、年長の方の西ですね、
はいはい、
青柳さんですよね、あと、うん、どんな並びなんでしょうね、
秋山、
うん、
はい、
はい、
それガンケル、
ガンケル、
そうね、うん、ガンケル、
はい、
とで、あとそれに及川を入れるかどうかですね、
及川、多分、はい、
うん、まあ二本どうするかですよね、
あ、二本、バンから入った選手ですね、うん、
そうですね、
なるほどね、
二本を先発で使うのか、うん、中に回すのかっていうところで、うん、まあどうですかね、僕は二本先発の方がいいんちゃうかなっていう気はしてるんですけどね。うん、歩かんだらもう後ろに回るんやったら、まあ、2歩先発で使った方が良さそうな気は僕はするんやけどなという感じですね、うん、
バンク経由で阪神に入った選手で中田健一という選手がいますけども、この人はどうですか？笑われますね。
いやいや、もうだってね、うん、今シーズン1回も投げてない、
ね、1軍で投げてないですか？
二軍では
ないですね。
上がってないんじゃないですか。多分二軍ではね、うん、投げてるんですけど。
一、う
ん、
回も上がってないです。
中日で
多分、うん、そうですね、はい。近年の、あ、ごめんなさい。近年で言うと、多分もう阪神が明らかにトレードしてる感じで言うと、もうホークスのピッチャーはもうブランドもんだみたいな感じで、ちょっと多分過大評価してるんやと思うんですよ、
ね。あ、そうなんですか。
いや、
うん、
あのね、それはすごく感じました。だってホークスでいらないって言った選手が、うん、今阪神のストッパーやってますからね。
ああ、スアレス、うん、
そうですそうです、まあ、まあ、スアレスはもう大当たりですけど、
うん、
でもその、まあ、中田にしても、うん、やっぱり来るタイミングがやっぱり、まあ、その前ですよね、本来来てもらいたかったのは、うん、FA の時の前の話やから、うん、もう自由契約になって無償でどうぞどうぞって言われて取った選手なんで、うん、まあ活躍したら儲けもんぐらいの感じに僕は思ってましたけどね、もともとね。
なるほどね、うん、
でコントロールが悪いじゃないですか、中田
はい、暴れ馬でおなじみです
ねえ、はい、もう藤波だけで十分やっちゅうもうそんな選手2人も3人もいらんっていう、
ね、なるほど、
まあ、だからその当時の阪神で言うともうその青柳投手もそんな感じだった
ですね。そうそうそうそうそう
そうですね、
もうゴールキー、うん、ゴールキーバレバレでた、
いや、まさにまさに
そうですね、
まさにまさに、そうなんです
よ。でも青柳修正できたら藤波も中田健一も修正できるじゃないですか。どうなんですか？
いや、青柳の修正が、例えば、その、コーチの手柄やと僕は、あんま思えないんで。
そうですか。うん。
はい。うん、まあまあ、そのコーチの言うことを聞くか聞かへんかっていう、それは選手にもよると思いますけど、はい、まあ、藤波はね、そういうタイプではどうやらなさそうな噂しか聞かないし。
そうですか。うん。
うん、やっぱり自分の考えがあって、うん、そっからこう外れることを、やっぱりすごく、嫌う選手っていうような話はよく聞くので、うん、うん、なかなか難しいのかなというね。中田ももうベテランですから、
そうですね、うん、
なかなかコーチも手入れられないんじゃないですか。もうまあまあこんなもんやろうって多分コーチも思ってるんでしょうし。
なるほど。わかりました。
コントロールを修正する年じゃないですよね。
そうですね。
39ですからね。
そんな年になりますか。あ、
そうですよ、
長いもんな、キャリア、ね、
長いですもん。
なるほどね、わかりました。長々としゃべりましたけれども、これは先発の話でした。今度リリーフの話をしたいんですよ。